京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園樹木医の中井が担当させていただきます。
さあ今週は京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園樹木医の中井さんにお越しいただいています。中井さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。中井さん、爽やかな季節になりましたね。
そうですね、本当に爽やかでお天気良くて、一年でも一番過ごしやすい天候が続いていると思います。
ねえ、こういう時ってやっぱり植物たちは今すごく育ち盛り。
そうですね、本当に春に新芽を吹いて、その芽が伸びて、はい、今葉っぱを固めようとしている時期ですけれども、
はい、
非常に美しい、緑そのものが美しい色味景色を見せてくれてると思っています。
ねえ、本当に新緑の季節というので、なんて言うんでしょう、優しい緑ですよね。まだ
そうですね、本当に緑色が、ね、薄い緑から徐々に濃くなっていく、その間がグラデーションといいますかね、全部それを見られるので、
はい、
非常にいい季節だなと思っています。
ねえ、はい、そんな中でもやっぱり見頃を迎えているお花であったり植物がある、いると思うんですけれども、どうなんですか、ね、
今は何といってもやはりバラ園のバラがですね、
はい、
一番見ごろになっておりまして、大変お客様たくさん来ていただいているところです。
そうなんですね、はい、バラ園はなんか少し前だとまだちょっとっていうぐらいだったんですよね。
そうですね、
先月あたりだと、
ね、
じゃあもう一気に今いい感じに、
今本当に咲き誇ってまして、
はい、
バラはほとんど四季咲きの品種を集めてるんですけれども、
はい、
花のピークとしてはやはり春の今の時期と、それから秋の10月、この2つの季節に見頃を迎えるんですけれども、特に春バラというのは花の数が多くてですね、
はい、
品種の数も一番多いので、
はい、
やはりこの季節が年間を通してもバラ園の景色を楽しんでいただくという意味では、一番いいのかなと思います。
わ、ちなみに京都府立植物園さんのバラ園というと、
はい、
本当にもう一気に咲き始めるとすごく素敵なお庭が出来上がってますよね。
そうですね、いわゆるそのローズガーデンなんですが、
はい、
洋風のしつらえをですね、デザインした緑化空間としては、
はい、
本当に日本でも初めての頃に作られた場所で、バラ園、皆さんイメージされる幾何学模様で左右対称で、
はい、
それから常緑性の植物を刈り込んで、トピアリーと言いますけれども、刈り込んで形を作る、はい、そういった中にバラがたくさん見ていただける、ほとんど今はどこのバラ園行かれても公園などでも割と見られる景色ですけれども、実は景色を日本で初めて作った場所っていうのは、
はい、
その一つがこの京都府立植物園でもあるんですね。
そうだったんですね。
ですので、今そういう左右対称の景色っていうのは見慣れてるかも分かりませんけれども、当時植物園ができた大正時代には、日本人から見てみるとすごく変わった景色だなということで、人気が出たんだと思います。
そうでしたか。いやでもなんかもう今となってはね、もうあって当然のようにいつも美しく咲き誇っているローズガーデンなんですけれども、
はい、
やっぱりそう初めてだったんですね、日本で。
そうですね、
すごいな、なんか歴史も感じながらご覧いただくといいですよね、
はい、そうですね。植物園は緑の、生きた植物の博物館という言い方をしておりますけれども、
はい、
緑の多様性を見ていただくということで、植物の種類の多さ、種や品種の多さということをご紹介するっていうのももちろんですが、それから緑が作る景色ですね、この景色の多様性も楽しんでいただくということで、今申してましたようにその西洋風の庭園様式、幾何学模様の庭園ですとか、
はい、
あるいは珍小花壇といいまして、少し低くなったような庭園様式、あるいは風景式といいまして自然景観を模したような庭園様式、いろんなこの様式の緑地空間を楽しんでいただけるっていうこともすごく特徴にしているところです。
確かに本当に 行く場所、植物園の中の行く場所によって全然景色も変わりますよね、は
い、そうですね、この景色の多様性を緑とともに楽しんでいただけるというところを、うん、大きな特徴にしているところです。
なるほど。あとプラスそのなんて言うんでしょう、ずっと古くから、はい、生え続けている大木っていうんですか、はい、大きな木もたくさん生え揃っていますよね。
そうですね、これが樹齢100年の木があるというところがですね、うん、もうすぐ100周年を迎える植物園の一番大きな特徴でございまして、うん、よその植物園さんにはなかなかないというのはこの樹齢100年の木があるということですので、
うん、
まあ、先輩方が植えて育ててきたものを今皆さんに見ていただいているように、
はい、
将来これから100年先にですね、うん、見ていただけるように若木を今植えてですね育ててるところでもあるんですね。
なるほど。そっか、今だけじゃなくってここからまた100年とか200年とか先のことを考えて植えて育ててされてるんですね。
そうですね、はい、
でもそれだけ樹齢100年となるとその間ずっと大切に大切に育ててこられたと思うんですけれども、はい、そのためにはどういう工夫をされてるんですか？
そうですね、まあ、木も生き物ですので、
はい、
やはり健全に生きていくためにはそういう条件を整えなくてはいけませんけれども、
うん、
一番大切なのはやはり冬の間にですね、
はい、
木の我々目では見えないですが土の中にある根っこが健全に伸びれるような土の条件を作ってあげるっていうことが非常に大切で、
まあ、
具体的には根が十分に伸びられるように、うん、根っこの伸びられる土をふかふかにほぐしていくっていう作業になるんですけれども、そのような土壌改良というような作業を冬の間にしまして、新しくこの春から根っこが伸びることによって、
うん、
先ほどお話しあった新芽が伸びて綺麗な新緑が見ていただけるということですので、
は
い、まさに今の季節はそうやって冬の間面倒を見てきた、手入れしてきたその形が現れてくるようなことが見えるということで、
うん、
そういう意味でも我々にとっても嬉しい季節でもあります。
なるほど。そうか、じゃあ元気な新芽がしっかり伸びてくるということは冬場にきちっとその成長できるように整えていたからっていうその結果でもあるんですね。
そうですね。
ほー、そっか、なんかそういう苦労を知らずに私たちは綺麗だなと思って見ているだけではあるんですけれども、そうやって大切にしっかりと考えて土を元気に栄養与えたりとかしながら育てていくと、やはり立派な大木もずっと管理し続けられるということなんですね。
そうですね。
他にこの季節これからバラ園に続くこれ面白いよ見てみてっていうところありますか？
そうですね、なんといってもこれからはやはりアジサイがですね、
はい、
先ほどお話もされてましたけれども、
はい、
花の準備を整えて、うん、まさにアジサイの季節というと梅雨が思い浮かびますけれども、
はい、
雨をたくさんもらって、うん、雨の中で咲くアジサイの景色というのは非常にやはり日本的と言いますかね、
はい、
美しい姿でもありますので、植物園でもですね、うん、年間通じて人気の季節で場所でもあります。アジサイ園という場所で見ていただけます。
実際に何種類ぐらいのアジサイ？
アジサイは今ね200品種ぐらい
そんなにあるんですね、
はい、
そっか、楽しみですね。
そうです ね、
ね、じゃあ今植物園の中のアジサイたちももう間もなく花を咲かせるよっていうぐらいの状態になってるんですね。
そうですね、先ほどおっしゃってたようにつぼみがだいぶ上がってきたりしているものも、うん、早咲きのものはありますし、まだこれからっていうようなものもありますけれども、
はい、
順番に咲く準備に入ってると思います。
あと先ほど少しね早く来ていただいてお話をお聞きしてた時に大きな人の顔ぐらいのお花も咲くよっていう話をちらっと、
はい、これちょうどですね、もう今もう来週ぐらいに咲くかなと見てるんですが、
はい、
タイサンボクという名前の、うん、木蓮の仲間なんですね。木蓮とかコブシとかが春に、
はい、
咲きますけれども、仲間のアメリカの木蓮の仲間ですが、それこそですね人の顔ぐらいの大きさの真っ白の花がですね、
うん、
非常に強いいい香りを出しながら咲くということで、しかもですね植物園の植物園会館という建物の前にある個体は、
はい、
下枝が非常に立派に出てることで、
うん、
人の目の高さでその大きな花を 楽しんでいただけますし、その香りを嗅いでいただけるということで、とても人気になっている 個体でもありますので、この、 タイサンブクなんかもこれから楽しみな花の一つだと思います。
わなんかお聞きしているといろんなお花をこれからねしばらく楽しんで夏を迎えるという感じになるんですね。
はい、そうですね。
じゃあちょっとこれからしばらくの間バラも楽しんでいただき、
はい、
そして今木蓮の外来の、はい、
タイサンボクですね。
タイサンボク、
はい、
こちらも楽しんでいただけますし、はい、そして梅雨を迎える間もなくね梅雨を迎えますけれども、はい、アジサイへとお花は移っていくわけですね。
そうですね。
そっか、いやその他にも他にもいろんなねその緑の色のグラデーションも楽しんでいただきたいですよね。はい、ということで実際にはね皆さんにお越しいただいて見ていただきたい。また同時にサボテン展であったりサツキ展などもされてますよね。
はい、
ちょっとご紹介させていただいてよろしいでしょうか。
お願いします。
はい、先に、サボテン展なんですけれども展示テーマが継木サボテン。この継木サボテンって私聞いたことなかったんですが、サボテンを継木するんですか。
そうです。ついで、大きく育てるということですね。
そうなんですね。サボテンって私本当になんて言うんでしょう、この普通に生活している中で、はい、あまり大きなサボテンを見たことがないんですけれども、どちらかというと観葉植物的な小さなサボテンしか。
そうかもしれませんが、例えば植物園の温室の中など行ってもらうと、
はい、
現地で野生で育てるような株に近いような状態の、例えば人の背の高さとかそれ以上あるようなサボテンもありますので、はい、そんなものも見ていただけると思います。
なるほど。じゃあ植物園さんの中でも継ぎ木をされてるんですか。
はい、そうですね。継いだり刺したりしてその、はい、増殖といいますかね、増やしていって展示をしているところです。
なるほど。その継ぎ木サボテンをテーマにしたサボテン展が5月の19日金曜日から、5月21日日曜日まで行われます。午前9時から午後5時までで、最終日は午後5時15分まで行われています。場所が植物自然会館1階の展示室で行われます。風変わりな姿をした人気の高いサボテンということで、これは多肉植物なんですね。
そうですね。で
約300鉢展示されているということです。で今年のテーマである継ぎ木サボテン、この継ぎ木というのは、近縁の植物同士をつなぎ合わせて、園芸技術で、その育てていく、その組み合わせによっては成長が早くなったりいい効果を生み出したりするということなんですよね。これを見ていただけるというわけなんですけれども、さらに販売コーナーも設けておられますし、こちらはもう無料で見ていただけます。また講演会が同時開催というか5月の21日日曜日に行われます。こちら午後1時30分から3時までの1時間半ですね。当日会場受付となっていて午後1時からでございます。内容がサボテン、シャボテンの、これシャボテン、サボテンとシャボテンどう違うんでしょうか。は
い、サボテンっていうのが、伝統的な古くから日本語で言われるそのサボテンの呼び方が、
はい、
シャボテンと呼んでましたので、そのままその会の方では、
はい、
そちらを採用して呼んでるという、そんな呼び名の一つですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。一瞬私は見間違えたかなと思います。はい、シャボテンの栽培法を教えていただけるということで、京都シャボテンクラブ会長の竹内さんという方が講師を務めてくださいます。先着60名様で参加費は無料です。ただ入園料は必要となります。植物園会館の2階の研修室で、5月の21日日曜日午後1時から1時30分から開催、受付は午後1時からとなっております。さあ続いてサツキ展なんですけれども、サツキ展は5月の25日の木曜日から28日日曜日まで、こちらは午前9時から午後5時までで、最終日は午後4時までとなっています。場所が植物園会館1階の展示室で行われます。こちらはサツキのサボテンなんです。
あ、盆栽、
サツキのサボテンじゃないです、はい、サツキの盆栽、はい、鉢植えが約50鉢展示されるですね。
はい、
さつきの私盆栽っていうのを多分ちゃんと見たことないかも。
あまりそうかもしれません、ね、非常にね、見応えのある一鉢に一株なんですが、
はい、
まるでその林や森のように見えるようなさつきという、まあはい、公園などではよく低木でですね刈り込まれて作られている植物ですが、
はい、
それがその鉢の中に一株で大自然を感じるようなですね、うん、非常に見応えのある盆栽になってますので、
お
特にその花の多様さとですね、はい、その姿形で人気です。
そうなんですね。でなんかこれ一つの木に2色以上の花が咲いている咲き分けっていうのも見られるんですよね、はい、
そうですね。
すごいですよね。そんな器用なことができるもんなんですね。
そうですね。
そっか。こちらももちろん無料で見ていただけます。入園料は必要となります。またさつき展の関連講習会というのも開催されます。こちらが5月の28日日曜日午後1時30分から午後3時までの1時間半で、受付が午後1時からです。植物園会館2階の研修室で先着60名様ということで、さつきの花後の手入れの説明を京都雅さつき会の会員の方が講師を務めて教えてくださいます。ぜひご参加くださいということで、これからねお花が美しい季節、緑が美しい季節ですので本当に楽しみですよね。
そうです ね、
ね。いやまた中井さん、ぜひお花の話、植物の話教えてください。
はい、またお邪魔したいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園、樹木医の中井さんに今日はお話をお聞きしてまいりました。中井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。